人格スラッシュジョンドー、はい、始まりました。人格スラッシュジョンドー、このラジオはですね、お肉ドソレイユ団員人格、またの名前をニートサッカージョンドーがですね、こうね、わーわーやってるラジオでございますよ。なんと本日40回目を迎えましたね。え、めでたい。ね、40ですよ、もう。40日も、ね、途切れずに一つのことをやり続けるなんてのがね、小学生の、朝顔のね、観察日記、ぐらいですよ。ね、本当に。そんなね、そんな小学生のようなね、そういう、冒険心をね、今も、持ち続けながらお送りするラジオでございますというね、そういうことですね。じゃあ本日も20分行きましょう。大変ですよ皆さん。ジョジョの奇妙な冒険、アニメ化そしてゲーム化、ね、決定しましたけども、発表されましたね、今日。ゲームの方はね、まあ7部までのオールキャラの、格闘門になるようですがね。なかなかね、ポリゴンのモデルも、いい具合でね、PV ではね、ジョータローと、ワムーと、セペリがね、ジャイロセペリが登場してましたけどもね、まあね、サイバーコネクト2なんでね、ある一定ラインのクオリティはね、期待していいと思いますね。ナルティメットストームっていうね、原作愛、ね、一点張りのゲームを作ってるとこですからね。そこがね、ジョジョゲーを作るとなったらね、これはね、もう、一大事ですよ。ね、動いてるセペリ、ね、なんてね、今まではほら、何でしたっけ、DS の、ジャンプオールスターズ？ね、ゲームぐらいでしかね、動いてるセペリっていうのは、ジャイロセペリっていうのはね、会えなかったわけですから、これはね、もうだってジョリーンとかね、多分こういう機会を逃したらね、単体で6部単体でアニメとかゲームとかね、そんなことにね絶対なんないんでね、これはもう注目ですね。まあね、あれですよ、アニメの方もね、まあ、情報がね、まだ一回、ポッと出ただけなんでね、まだ全然わかんないですけど、どうもね、ジュナさんがね、出てましたけども、アニメをやるってなって、ジュナさんがポンって出てきて、じゃあ、ジョジョ一部でワンクールやるのかって言ったら、多分そうはなんないと思うんですよね、僕は。やっぱりジョジョの一部って言ったらね、映画化して、DVD も出ない。ゲームの方はね、大した話題にもならずという、そういう、まあね、今まではそういう感じで来てるんで、まあジョジョ25周年でしたっけ？ん？ 20 周年？ジョジョ25周年、荒木博彦、デビュー30周年かな？だったと思うんですよ、今年が。だとしても、一部単体で、アニメするという判断には多分至らないと思うんで、で、まあ、考えられることとしては、例えば、まあ、一部二部足して、ワンクールやるとか、あとは、まあ、各部をね、3話ぐらいでまとめるか、まあ、あるいはもう、もう開き直って名エピソード集みたいな感じで飛び飛びにアニメ化していくみたいな手もありますけどね。多分オリジナルストーリーっていうことはないと思うんですよ、多分。なんで、まあそれで、まあ一部単体でも多分一部単体っていうのもないと思うんで、まあアニメがね、どこまでやるのかっていうのがね、注目ですけども、ねえ。ゲームもね、まあ、神ゲーと歌われた3部の格ゲーと、そして、5部のね、 なんか原作を終える紙芝居としてはなかなかね、素晴らしい出来である五分のゲームがございまして、ね、まあその後に今一部のあれがございましたけどね。なんで、まあ、それがね、一体、どこまで、やっぱりその期待は大きいですよ。ジョジョのゲームが出るとなればね。それもまあ、全キャラクター、7部までのいろんなキャラクターが登場するゲームとなればね、それはね、期待は大きいと思うんでね、まあ、サイバーコネクト2にはまあ期待してますよ。僕はね。僕ね、ジョジョを最初に見たのがね、確かね、3部のゲームの CM なんですよ。確か。で、CM 一回見ただけなんで、まあ、出会いっていうほどでもないんですけども、まあちゃんと、しっかりは見てないんで、CM のラストのね、スタンドラッシュ、オラオラとムダムダが勝ち合ったら、ボタン連打の勝負になる、つばぜり合いのね、あのシーン見たときに、二人の男が浮きながら、片方がめっちゃボコられてる絵に見えて、そのパッと見ただけなんで、だからオラオラオラオラってめっちゃボコボコにしてて、ボコられてる方はボコられながらも全然聞いてなくて、ムダムダムダって言ってるっていう、そういうシーンに見えて、何これっていう、そういう感情をね、持った覚えがありますけども、ね。ジャンプ本誌で最初に見たジョジョはですね、五部です、僕。五部の、名前が出ない。ベイビー、アクトンベイビーじゃない。なんだっけな、赤ちゃんを作るで、最後蛇に噛まれて死ぬやつ。メローネ。メローネのベイビーフェイスだ。そうそう。ベイビーフェイスが生まれる回ですね。電車かバスか忘れましたけど、の中で、メローネが乗客の女性に、キスの体位を聞いて、で、その後その女性からね、アクトンベイビーじゃない、ベイビーフェイスが生まれて、女性が細切れになって死ぬっていう、その回だったんですけども、そこだけをポンって読んだんで、たまたま。なんか、SF か何かかなと思って。確かね、そのバスか電車がね、なんか、僕の記憶だけなんで、単行本でその回、見直してないんで、僕の記憶だけなんですけども、なんか砂漠かどっかをね、走ってたような印象があって、なんでその、SF のサスペンスなのかなっていう、そういうね、印象持っててね、で、その後僕ね、ジャンプを買い始めたのが遅くて、購読し始めたのが、僕がね、ジャンプを定期的に読むようになったのは、やった時にはもうね、6部が始まってました。どこだっけな、ジョン・ガリエ、最初の方ですね、6部の。夢の中の方のジョン・ガリエの話で、なんだっけ、ジョン・ガリエのスタンド。ハイウェイ、ちゃうわ。スティアウェイ、違う。なんだっけ、ジョン・ガリエのスタンド。狙撃衛星ね。あれに、エンポリオが追われてて、それを追うジョリーンで、それを追うジョータローっていう。その回を初めて、まあその回から読み始めたんで、ジョジョは。なんで、ちょっとまあ、それからまあ、ジョジョの全貌を知るのは素晴らしいことになったからですけどね。なんで、その回が最初なんで、僕はね、実はジョータローって言ったらね、やれやれだぜより、ヘビーっていう印象の方がでかくて、やれやれだ、ヘビーすぎるぞってジョータローがね、言うんですけども、僕は、その印象が強くて、結構しばらく後まで、ジョータローって言ったら、ヘビーすぎるぞっていう人っていう印象でしたね、僕にとっては。そうですね、ね、まあね、もう徐々にもう8部がね、結構積んでますけどね、やっぱり、ウルジャンに移ってからで、ね、なかなか読まなくなったんでね、いろんなニュースサイトとか、感想ブログなんかで、ちょっと話を追ってるとこなんですけどもね、ね、うちね、徐々の単行本がね、意外に、使 少ないんですよ。あのコンビニ本が 2,3 冊とあの、コンビニ本がね、あのじゃんけん小僧の回とあとなんかねもう一冊ぐらいあって、単行本があの4部の終わりから5部に移る巻と6部のあのストーンオーシャンの 1,2 でラストの方ですね、あのあのウェザーが死ぬあたりですね、あのあれアンダーワールドとか出てきてあの辺だけですね。だからそのあのジョジョは55とかね、その前に出たなんだっけな、ジョジョ68なんとかっていう画集とかは結構それは両方持ってて、それとあの変人変屈列伝とゴージャスメイリンね、あのハードカバーの2つね、あれも持ってるんですけども、単行本はあんまり持ってないというね、そういう感じですけどもね。ねえ、だからあんまり、そんなにジョジョラーを名乗れるような、ね、立場でも、ないですけどね。まあ、とにかく、アニメがね、10月に放映開始ということで、そちらとゲームの方をね、これから注目していきたいと思ってます。はい。でね、陰閣改造計画、ね、陰閣あるなし、あるいは、陰閣育成計画、ね、行き当たりばったりでどんどんコーナー名を増やしていくんで、どれが本当のコーナー名か分かんない例のコーナーですけども、トカゲ先生から、コメントをいただきました。あのコメント、ジョンドー先生だと思ってたわ。呼び捨てとかひどいな。あ、眉毛はほっとくといいと思いますという、眉毛は放置という一票をいただきました。ね。これ昨日のラストにした話題ですね。ニート社のですね、遊戯をすでに、この先生はこういう作品で、この先生はこういう作品という、レスがあって、僕だけ呼び捨てだったという、そういう、ね、面白いイベントが、昨日ございましたわけでね。僕が書いたみたいになりますよね、そうされると。僕が書いたのはね、そのちょっと上の、マトリックス図を作ったらいいんじゃねっていう、あのレスが僕です。はい。このまま、時間もちょうどいいんで、ジョンドー側に、今回の陰閣あるなし、募集テーマは、陰閣の眉毛は、このままにしとくか、シュッとさせるかです。でね、前回の募集テーマであったもみあげはね、なしということが決定しましたので、さっき風呂上がりにもう消滅しました。なんで、また、眉毛の写真を上げておきますので、その写真を見て、この眉毛はこのまま放置でいいのか、あるいは、ちょっと整えるのかということを皆さんに投票していただいて、投票締め切りがね、8日後、今から3回目のポロチオタイム、その回が締め切りですので、それまでに皆さんにコメントしていただいて、それで、僕の眉毛がどうなるかということが決まってしまうという、そんな企画でございます。はい、サマーオニック2012に向けて、みんなでこの陰閣の顔を改造していくという、そういうコーナーでございますんでね。ね、皆さんどしどしコメントの方お待ちしております。という感じで、ね、ジョンドー側です。はい。ね、そろそろね、更新しますよ。あと、半ページぐらいですね。あとページ半分プラスアルファぐらいですね、量的には。それを、書けば、更新ですので、できればね、明日の夕方に更新したいなと思ってます。それぐらい、とりあえずね、夕方更新をね、してみたくて、夕方更新っていうのがどれだけパワーがあるのかというか、そうすればコメントの量も変わるんじゃないかという、そういうことを今思ってるんで、まあ今、急ピッチで作業の方を進めておりますよ。まあ今回ね、まどかと静かのデュエル中にもかかわらず、高槻コンビ、ね、高槻刹那と高槻みゆきの方を掘り下げていってるわけですけども、なんか今回ようやくこの話書いてようやく、なんか、みゆきと刹那をヒロインとして、なんか認識できたなと思いました、僕自身が。 やっぱりその、あのね、キャラクターが勝手に動き出すっていう表現がありますけども、僕の場合はね、それとはちょっと違ってて、花からキャラクターがないんで、僕の中にも。なんで、その、いろんな状況とか、いろんな出来事を経て、僕の中でもキャラクターが分かってくると。で、僕がまあ最近思ってることなんですけども、このやり方でそのキャラクターをいろいろ、キャラクターがこのキャラがどんなキャラかっていうのを分かるタイミングっていうのは、なんか、そのキャラクターが、窮地を迎えたとき、ピンチになったときに、ようやくそのキャラのことが分かるような気がして、だからまあ、トーマはね、屋上での闇のデュエルを経て、その、デュエルに対する恐怖感みたいな、恐怖心を持ってしまったわけですけども、まあ、そういう、まあ、それを書いてるのは僕なんですけども、トーマってそういうやつなんだっていうのを、僕はそこで気づいてね、だからその、屋上デュエルの時はまあ、テンション上がってやってたけど、本当は、やっぱり怖かったんだというのを、僕が再認識した、形になるんで、まあこれからはまあトーマというキャラクターはまあ大体僕自身もつかめたんで、これから先はまあそういう風に書いていくわけですけども、だからそういう意味で言ったらね、あとまあ僕の中に確立してるキャラが確立してるキャラっていうのは健一ぐらいじゃないですかね。健一はね、一番最初のタッグデュエルの時に最後のターンに迷ってしまったキャラクターですけども。あれはそのページを、ちょっと待って、その該当の、ちょっとね、ページを見てみましょうか。ミート社にアクセスして、ちょっとね、パソコンが重いんでちょっと時間かかりますけども、健一の、もうやっぱりそのデュエル部はね、最初のデュエルがタッグデュエルっていう、ちょっとね、アレな作品なわけですけども、タッグデュエル、7話ですね、第7話、ワールドイズマイン。このね、最終ターンでね、この、ドローする刹那、ヒモリは考えていた、ね、から始まるこの、一連の、まあ、葛藤というか、考え、まあ、解説は負けフラグと言いますけども、だからこのページを書くまではね、まあ、頭の中にその、デュエルの展開図が、デュエルの進行表があって、まあ、ホワイトホーンズを吸収したけど、誤風剣があるから攻撃できないでターンエンドと。で、ケンイチは、サモポリを引いてしまい、まぁ、あ、YZ とキタピラドラゴンを召喚してどうこうみたいな文章があるわけですけども、それを書いてて、だからノリで、このモノローグは加えたんですよ。その、ドローするときに、ケンイチは、こういうことを考えてドローしたけど、サモポリを引いてしまったっていう、そういう話を、書いてる最中に僕がその話を持って、その、モンスターなら何でもいいならという甘えた考え、曖昧なビジョン、デッキが答えてくれるはずもないっていう、このまあビジョンがあったらデッキは答えてくれる世界なんだっていうのを提示する意味もあるんですけども、それ以上にまあこれが剣一のキャラクターなんだなっていうのを、僕が、なんか気づいたというか、僕が知ることができて、なんというかなんというかですね、今、二次の時報が鳴ってますけども、なんて言うんですかね、いろいろ頭の中で考えてしまって、失敗するというか、基本的に、ケンイチはね、割とファンデッキ気味なんですよ。まぁ、あ、XYZ を主力に使ってるわけですけども、まぁ、あ、その3年生はね、割と2人ともファンデッキ気味なんですけども、ファンデッキを使っていることに、ファンデッキを自分が、もちろん自分の中に勝ち、このデッキで勝利するビジョンがあって、それでそのデッキを作って使ってるわけですから、それはまあ確かなんですけども、その中でファンデッキに対する葛藤みたいなものがあるんじゃないかなと、僕は思ってて、 なら、良太郎はね、そこんとこ開き直ってんですよ。良太郎のトライバイフタクティクスね。あれはもちろんデュエル部、僕はその、本編で描いたことが事実だと、本編中での出来事だと、僕はもう考えてるんで、作中に登場せずにブログとかで書いてることは、裏設定ですらなくて、もう本当に没設定と同じものだと考えてるんで、だからまだ本編には登場してない設定ですけども、その、良太郎のトライバイオフタクティクスっていうのは、勝つことよりも何よりも、あの3体を召喚することを、まず目指してるっていう。だからこれは一種のまあ、ナメプなわけですけども、そのまあ、だからある意味その開き直れてるわけですよ。量は。自分はこの3体を召喚するためにデュエルをしてるっていうこと。だからこういう、この3体を召喚することに目指すデッキを作ってるっていう。でも、ケンイチは多分そこを開き直れてないような気がしてて、だからその、勝つため、勝とうと思えば、現在の流行りの強いデッキを使えばいいわけで、それなのに、V2Z を使ってる、まあ、V とね、W がこのデッキに入ってる子はまだわかんないですけども、僕も。XYZ を使ってるっていうのは、そこに多分、ケンイチ自身も悩んでると、僕は思ってて、だからそこがその、ケンイチとリョウの違いというか、そこで、僕はその二人のキャラを違う風にしたいなと思ってて、で、まあそうなるとね、ちょっとリョウ太郎の学年トップ設定がちょっと邪魔になってくるんですけどもね、まあそこら辺はいくらでも後付けが効くんでね、まあ、いろいろやりますけども、ね。やっぱりそのね、書かないとね、このキャラがどんなキャラってのは分かんない。で、僕は。ね、だからまあその、ね、みゆきとせつなは今回やっと僕の中でしっくりきたんで、で、まあ静かも多分今からいろんな窓方のデュエルを経て、まあ、過去との決着をつけるわけじゃないですけども、そこまでじゃないですけど、まあ、何かしらの着地点があると思うんで、そこで、静かもま、しっくりくるかなと。で、この後ね、今回の更新ではないですけど、この後にね、さらに、後に、デュエル部がここに合流してくるんで、そこでちょっとね、トーマのトラウマの話も、まあ、軽くさらっておこうかなと、思ってます。というわけでね、もしね、予定通り行けば、明日のこのラジオはね、デュエル部更新しましたっていう感じのラジオになると思うんでね。まあ、そんな感じでございます。はい、おしまい。です、おしまいです。インカクスラッシュジョンドー第40日目、本日ここまで、次回41回目でお会いしましょう。それでは、バイナラー。